こんにちは、牧野内です。今回は僕の本を読んでくださって本当にありがとうございました。と言ってもですね、実は今のこの時点ではですね、本自体ができているわけではなくて、今回ベルリンで僕が話したことを、まとめて、他の情報なんかも加えて一冊にまとめるという作業をこれからしていこうかなというふうに思っているところなんですけれども、今回の本を読んでいただいたんであればですね、きっといろいろな願望実現とか目標達成とか、あとは問題解決、僕はこれを問題解放というふうに言ってますけれども、その部分に共通して使うことのできる一つのコアなキーワードを受け取っていただいてるんじゃないかなというふうに思います。もちろんまだ読んでない方もいるかもしれないですけど、読んだ方であればこれを聞いた後にもう一度読み返していただくと、また新しい気づきがあるんじゃないかなということを意図してですね、今回はこうやって直接喋っていきたいなというふうに思っています。どうでしょうか、何かそういうキーワードっていうのはありましたかね。もったいぶるのもあれなんで言ってしまうとですね、一つそれを挙げるとするならば、決めるということなんですね。で、これは易経でいうところの極です。極を作り出すっていうふうに書いて決めるということなんですね。で、このことに意識的になっていただくと、僕ら普段の中でいろんなことを決めていると思うんですけど、ここの部分に意識的になっていただくと、その極というものを作り出すってことに関して僕たちはより繊細になると思いますし、より力強くそのパワーを使っていくことができるんじゃないかなというふうに思うんですね。僕らが見ている世界っていうのは、ごくごく一部なんですよ。おそらくその本の中にも書かれていると思いますけれども、僕たちが宇宙の中で見たり聞いたり感じたりできることっていうのはほんのごく一部です。どれぐらい一部かっていうと、例えば物質、こういう形を持っている物質、こういう普通の物質ですね、この物質は宇宙の中でどれぐらいあるかっていうと、ほんの 5% にもいかないみたいなんですね。実際僕は 全宇宙を観察したことがないのでわからないんですけど、一応今のところでわかっているのは 5% 以下しかこういった物質はないということなんです。じゃああとは何っていうと、ダークマターとかダークエネルギーって言われる、もう想像しようがないですよね。理論的にはそういうものだっていうふうに言われてるんだけど、観察もできない、そういうちょっとこうにピンとこないんですけど、僕ら広大な宇宙の中で普通に僕らがイメージできるものっていうのはほんの 5% もいかないんですよ。 4.9% なんですよ。すごくびっくりする話ですよね。でもそうなってるんです。だから僕らが考えている宇宙、僕らが考えている見えている世界っていうのは、ほんのほんの限られた認識でしか、その認識を通してしか見られないものだっていうことなんですよね。で、すごく大事な部分っていうのは、コペンハーゲン解釈からエベレット解釈どう違うかっていう部分ですよね。これがどう違うのかっていう部分がちょっとこうにもしかしたらイメージしにくかったかもしれないんですよね。もうなんかそういう変なカタカナ言葉が出てきた瞬間にガラガラガラってシャッターが閉まっちゃった人も多いんじゃないかと思うので、全然すごく簡単なシンプルな話なので、ざっくりとだけイメージをお伝えしておこうかなと思います。こうやってこうに聞く分にはね、読んでる時なんかこうカタカナがいっぱい出てきた、わーって言って次のページ行っちゃおうっていう風になっちゃうと思うんですけど、こうやって僕は喋っていれば割と聞きやすいと思うので、ちょっとだけ説明しようかなという風に思ってます。で、それは何かっていうと、僕らそのコペンハーゲン解釈っていうのは、一番よく言われる観察してるもの、その観察した瞬間に収束するんですよね。僕らのいろいろな物質を形作っている原子、そしてもっと小さく見ていくと素粒子、そして、回っている電子っていうものは、見た瞬間にその場所が決まるわけですよ。 見てない時はどうなってるかっていうと、確率的にしかそこにあるっていうふうに言えないものなんですね。いやそうは言っても手はここにあるじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけど、量子物理学のもう本当の極小の部分までいくと、もうそこにはあるかないか、見た瞬間にあるかないか分かるっていう瞬、そういうなんか不思議な世界になってるわけですよ。僕ら普通に考えてる物質はちょっと違ってるっていうことです。じゃあそうなった時にコペンハーゲン解釈は何かっていうと、見た瞬間にあここにあった、今度はここにあったっていうことが決まる、それまでここにわーっと確率的に拡散した、拡散とは言わないな、非極材なんですよ。極材になるのは見た瞬間、まあそういうちょっと難しい言葉使わない方がいいですね。とにかくこう見た瞬間あるかないか分かる。でこれをそんなの変だよって言ったのがシュレーディンガーの猫っていう一番有名な話だと思いますね。猫ちゃんがこれ猫ちゃんじゃないですけど、これ猫ちゃんだとして、猫ちゃんが確率的にまあその量子の状態によって、ちょっと残酷な話ですけど毒で死んじゃうか、それとも生きているかっていう2分の1の確率だとしましょう。じゃあそれがもしこうやって隠されて観察者がいない状態になっちゃったら、猫ちゃんが生きてる状態と死んでる状態重なり合ってるっていうことですかっていうふうに、いやそんなのおかしいじゃないかっていうふうに言ったんですよね。でこれ確かにそうどうなんだろうっていう話ですよね。でこの時にエベレット解釈っていうのが出てきて、それは何かっていうと、まあすごくざっくり言ってしまうとですね、猫ちゃんは確かに箱の中にいると、観察者がいない状態で箱の中にいるということなんですけれども、この宇宙だって箱の中じゃないかっていうことなんですね。この宇宙だって全体も一つの箱の中なんじゃないかっていうことなんですけど、どういうことかっていうと、パッと開けた時に、あ猫ちゃん死んじゃってるっていう僕と、あ猫ちゃん生きていたっていう僕と、それらが両方何の矛盾もなく両方あり得るということなんですよ。これすっごいダイナミックな理屈で、どうなっちゃうかっていうと、あり得ることは物質的にあり得る、存在するってことなんですよ。このようにあり得る世界の可能性っていうのは全部物質的に存在しているっていう理屈なんですよね。ですから僕が見た猫ちゃんが実はこのようにパンダちゃんだったっていうこともあり得るわけなんですよ。でパンダちゃんが生きている、パンダちゃんが亡くなっちゃってるっていう、そのあり得ることは全部あり得るっていう何でもありの世界観なんですね。これちょっともうあまりにダイナミックすぎて、僕らの普通の感覚で言うとって思うんだけど、実は液境なんかの本を読んでる人にとってはですね、液境っていうもの、まあそれ以外でもいいですけれども、まあいろいろなそういった古代の英知みたいなものに触れてる人にとっては、ああなるほど、それも考えられうるなっていう非常にシンプルな理屈なんですよね。だってコペンハーゲン解釈の場合は観察した瞬間に収束するっていうことを理屈で説明しなくちゃいけないですから、エベレットが言ってることは全ての可能性がもうすでに存在している、だからそこに観測したら収束する、観測してないときは収束しないっていう、そういう考え方はないってことなんですよ。じゃあそう考えるときにあれあれってなっちゃうんですね。僕らは歴史上、まあ、科学的にはですけど、ずっとどういうふうに世界観をどういうふうに持っていたかっていうと、世界は一つの宇宙である、一つにまとまった宇宙であるということで、ユニバースっていうふうに呼んできました。ですからこのユニバースが 実は全てここにそのユニバースがパラレルに存在していてマルチバースだっていうことなんですよ。でもどれぐらいマルチなんですかって言われたら無限にマルチバースなんですよね。あらゆる可能性が存在しているっていうふうになってくるともう本当に圧倒されちゃいますよね。でもそういった説があるし、これすごくこうに重要なところだなと思うのは、僕らが実際そうかどうかっていうのは観察身を確認しようがないんですよ。だってそれ今の宇宙じゃない宇宙に行かなくちゃいけないから。僕の今の僕ともしかしたら別の可能性の僕、それは無限にあるわけです。別の宇宙に行かなくちゃいけない。すごく SF 的な話になってきますよね。 SF の中でもすごくハードルの高い話になってくると思うんですけど、でも実は別の宇宙のところへ、別の宇宙へ移動する方法があるんですよっていうのが今回の一つのコアな部分なんです。その移動する方法が何ですかって言われたら、それが決めるということなんですよ。えっていう感じかもしれないですけど、でも僕らは普段何の意識もせずにその決めるということをやっているわけなんです。でもなんだろうな、あることに関してはポンポンポンって決めれるのに、別のこと、自分にとっては特別なこと、もしくはここに遠い、すごく大変って思ってることに関してはなかなか軽やかに決めることができないという、ただそれだけのことなんです。ただそれだけのことでそういうふうに世界を見ていますよっていう部分を感じていただければ、そのことに気づいていただければ今回の本としてはすごく成功だなというふうに思ってるんですけどね。じゃあまあそれだけの話だとちょっと普段の生活の中で活かせないと思うんで、できるだけね普段の生活の中で決めていること、この1週間ぐらい意識的になってみてほしいんですよね。例えば普通に、まあ、レストラン行って、僕昨日カルボナーラを食べたんですけど、パスタのカルボナーラを注文したんですよね。でそのカルボナーラを注文するときにメニュー見るじゃないですか。でこっちの方のメニューとかって言葉もよくわかんないし、これカルボナーラだなと思ってこういうに頼んだりするわけなんですよ。でそれをこれを食べる、よし決めたってなる瞬間があるわけですよね。でその瞬間に別の宇宙に移動したって思ってほしいんです。だってそうじゃないですか。メニューどれ頼んでもいいんです。若干ちょっとこうにね、外食が続いてたんでスープぐらいにだけにしとこうかなと思ってスープ迷ったんです。だけどスープじゃなくてスープの宇宙もあったはずなんです。僕がスープを食べている宇宙もあったはずなのに僕はパスタを頼んだわけです。じゃあ全然違う宇宙に移動してるじゃないですか。というふうに意識してほしいんです。で実際僕が注文するものによってですね、僕のところまで運ばれてくるものが変わるということなんです。で実際そのためにどれぐらいのエネルギー使ってるかっていうと、僕はそんなに使ってないんですよ。僕はただ決めただけです。決めて、はい決めましたって言った瞬間に、まあチーズがどこから運ばれてきたのか分かんないですけど、どっかの何さんかのチーズが僕のところまでやってくるわけですよ。これって結構すごいことじゃないですか。だってチーズが本当に遠いところにあるチーズが僕のところまでやってきちゃうんですよ。まあその時にじゃないけどね、もうすでにこれお店で待機はしてくれているんだけど、でも僕が注文しなかったらその距離僕のところまで届かなかったわけですよね。でも僕が注文した瞬間に、まあ誰どっかの鶏さんが産んだ卵も僕の口のところまでやってきちゃうわけですよ。でもやってこなかったかもしれないですよね。それが実は、まあ、僕にとっては小さなことだし、世界全体を見れば小さなことかもしれないけど、よくよく考えてみれば すっごい遠い距離からですね、全ての世界の歴史が書き換わってるわけですよ。まあ、そこまで言うとちょっと大げさに聞こえるかもしれないですけど、僕はちょっとここにパッと決めたことによってですね、遠いところからもう世界の、まあ、チーズはこの辺で作ったものかもしれないし、小麦粉もね、そういうこの辺のものかもしれないんですけど、でもそれを育てるためには世界中を回ってきた雲が、水が循環してきてですね、でそういったものによって育まれているっていう、もう世界の全ては全てにつながっているわけですから、宇宙の全てが宇宙の全てとつながっているわけですから、その大きな循環の中で自分のところにやってくるものが、はい決まりましたっていうふうになってるってことなんですよね。でそこまで考えてみるとですね、僕ら結構すごいことをやってるんです。でそういうふうに意識してみると、まあ、これはちょっとこう見え方の違い、見方の違いなんですけど、そうやって意識してみると自分が今これを選択するっていうことがどういう意味を持ってくるでしょうかっていうことなんですね。そういうふうに設定してみてください。でこの極めるっていうのを別の言葉で言うとですね、ソウルオブマネーっていう本の中で、僕が非常にその翻訳するときにコミットメントっていう言葉をどういう言葉にするかっていう、どういう言葉に訳すかってすごく迷ったんですね。でこれは決めるというふうに言うこともあるし、何かそこに先進するって、僕にいろいろアドバイスくれたあさりさん、翻訳家のすごく有名な方ですけれども、は先進するっていうふうに、そのもっぱら心を注ぐ、そこに心を込めるっていうような意味で言われてたと思うんですけど、僕はこの言葉っていうのはもう本当にこう決める、その極めるって書いて極を作り出すって書いて決めるだなっていうふうに思ったんですけど、まあ結果カタカナでコミットメントにしました。でそのコミットメントっていう言葉がね、ずっといっぱい出てくるので、コミットメントっていうのがどういうことなのかっていうことも僕もすごくよく考える、深く考える、すごくいい機会になったなというふうに思うんですけど、実際リンがですね、著者の方がですね、日本に来た時に、まあ、この言葉について、この言葉がすごくよく使われてるけど、どういうふうな感覚でこの言葉を使ってますかっていうようなことを聞いたらですね、彼女が、そのコミットメントっていうのはテイクアスタンドなんだっていうふうに言ってました。これ言葉日本語に訳すと立場を取るっていうことなんですけど、彼女が比較していたのはテイクアポジションとテイクアスタンドっていうのは全然違うというふうに言ってました。でテイクアポジションっていうのも立場を取るっていう意味なんです。ポジションを取るっていう意味ですから、立場を取るっていうふうに一言で言ったとしても、その場で立つっていうテイクアスタンド、テイクアスタンドっていうのはそこで立つってことじゃないですか。テイクアポジションはそのポジションに行ってそこに立つっていう意味ですよね。意味が全く違うと。で、なるほど、それってすごく面白いなと思ったんです。テイクアポジションっていう時に、何かを決めるっていう時に、例えば何かを実現するっていうふうに決める時に、僕らはそこに移動しようとするんですよね。そこには距離があって、時間的なもしくは空間的な距離があって、そこに移動するっていうイメージでそれを捉えているかもしれません。ですけれども、そうじゃないってことなんです。テイクアスタンドなんです。その場でただ立つ、時間と空間を超えてそこでただ立ち上がった瞬間に世界のすべてが書き換わってしまいますよっていうことなんです。これが曲を作り出す、決めるということなんですね。まあ、非常にもしかしたらまだまだ説明不足で抽象的で、何言ってんだろうなっていう部分があるかもしれないですけど、少ししばらくの間意識して決めるっていうことは自分の中でどういうことなのかなっていうふうに思いつつ、レストランに座ってですね、まあカフェでもいいですけど、コーヒー頼むときに普通のコーヒー、アメリカーノかカプチーノか、なんだろう、なんかいろいろありますよね、ココアかなんか自分が、まあ、 紅茶でもいいし、自分が何かを注文するときにパッと決めた瞬間に、どこかのエチオピアかブラジルかどこからかコーヒー豆がやってくるわけですよ、自分のところに。時間と空間を超えて自分のところにやってくる。それぐらい大きく世界を動かしている。紅茶だったらどこなんでしょうね、インドとか、海を渡って、まあ、もしくは空を飛んでくるのかもしれないですし、自分のところにやってくるわけですよ。それぐらい大きな力を持っている。でも実は僕らがやることっていうのはそんなに大きくなくて、わざわざですね、そこに取りに、インドに取りに行かなくてもいいんです。ブラジルに取りに行かなくてもいいんです。ただここに権限せよっていうふうに決めることによって、それがパッと現れるわけなんですよね。その感覚、まあそういうつもりで、まあこれ遊びみたいな感じで、その感覚っていうのを探求してみてください。それをちょっとここにしばらく続けていると、すごく大きな発見があるんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、またぜひ本編の方を、改めてそういうつもりで読んでいただくと、また伝わるものがあるかなというふうに思います。またいろいろ書いていきたいと思いますので、ぜひ読んでくださると嬉しいなというふうに思います。それでは今回は本当にありがとうございました。